これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
脳の不思議、あなたの頭の中のからくりは、というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科附属脳神経血管病態研究施設脳神経生理学講座の山田純子先生です。
こんばんは、山田純子です。
そして今週のアシスタントは斉藤睦美さんです。
はい、皆さんこんばんは、斉藤睦美です。
山田先生、はい、今日のタイトル、脳の不思議ということなんですが、はい、まあ、実際我々素人を考えると本当に脳っていうのは不思議な部分ですよね。
そうですね、私にとっても
そうですか。専門家の先生でも不思議な、
はい、ですから研究しているんですけど、はい、
なるほど。まあ、頭の中のからくりはって言われるとなんかこうカランカランとなってるような私の頭の中なんですが、はい、実際に先生が研究されている脳神経生理学っていうんですか、
はい、
講座名も脳神経生理学講座ということになってるんですが、はい、これはどういうことを研究する講座なんでしょう。
そうですね、私はその医学部の中の機関に所属しているんですけれども、まず大きく分けて臨床医学と基礎医学という分野に分かれるとすると、うん、臨床医学の方は患者さんを見る病院の方ですね、うん、で私たちはその基礎医学という分野になります、うん、で、その中でも、まあ、病理学とか組織学とか解剖学とかある中の、まあ、生理学という分野で、まず生理学というのはその体のそれぞれの場所がどのように働いているかというのを、知る学問なんですね。
ということは、名前の通り脳がどういう働きをしているか、
は
い、ということですね。
はい、
はい、
で神経生理学とその一個上のもうちょっと大きな括りになりますと神経全体の生理学で、神経というのは、まあ、脳だけではなくてですね、手を動かしたりする筋肉を動かすのも、うん、神経が指令を出していて、そういうものは末梢神経というんですけれども、それに対して中枢神経という言い方をする部分がありまして、それが、脳と脊髄になります、うんうん、でその中でもまあ、私どもの研究室では、脳、脊髄も多少やりますけれども、私は、脳を専門に、脳の働きはどうなっているのかというのを、まあ、調べようとしているわけです、う
ん。まあ、下世話に言っちゃえば首から上の頭の中がどうなっているかと、ね、いう感じですね、
はい、
はい。ということはですね、はい、直接見ることはできないわけですよね、
はい、そうですね、うん。で私たちはその人を使って頭を開けてという実験をするわけにはいきませんので、うん、主に動物実験をしておりまして、うん、使っている動物はマウスとかラットですね、うん、
一般的な、
はいはい、それから、まあ、培養細胞を培養して、うん、それを使う場合もあります。もちろんその生命をいただくわけですから、うん、まあ、なるべくその命を大切にしたいというのもありまして、うん、培養細胞で、行えるものは培養細胞で行う、うん、ただその機能を見る場合はですね、うん、多少その動物を使わなければいけないということもあります。で、それで主にその脳の機能を調べているわけですけれども、調べ方ですね、今おっしゃったようにその生理学でもいろいろなアプローチの仕方があって、例えば、学習させる実験なんていうのもありますよね、うん、
ネズミの迷路みたいなやつですか。
そうですね、うん、どのぐらいこの道を覚えるかとか、うん、あと何か報酬を与えて、より覚えるようになるかとか、いろいろ そういうのは行動実験という言い方をします。それから、脳波っていうのは聞いたことありますか、
うん
うん、
はい、
で脳波っていうのは、まあ、後でその脳の活動とか電気とかっていう話が出てくるんですけれども、脳波というのは、まあ、ご覧になったこともある方、あの人で撮った場合ですね、うん、ご覧になったことがあるかと思うんですけれども、うん、頭の表面に電極をこうたくさんペタペタと貼り付けて、うん、その脳の中の頭の中の活動を、まあ、測るというアルファ波とかベータ波なんていうのを
聞いたことありますね、
ありますかね、リラックスしているとアルファ波とかっていう、そういうのが脳波ですね。で、まあ、脳が今どんな、まあ、主にその大脳皮質の脳の一番表面の活動を測る方法なんですけれども、まあ、脳波というのが、あります。それからもう少し、脳の内部を見たい、
うん、
今テレビなんかでも、脳のそのここが活動してますよっていうのを、もうちょっとこう断面図みたいになっていて、うん、もうちょっと脳の中心の部分が何か刺激した時にここの部分が活動しているなんていうのを調べる方法もあって、それは MRI などを使って
。あ、 MRI というとあの整形外科とかでよく使うやつですね。
そうですね、
うん、
というような、まあ、行動とか脳波とか MRI というのはその体の比較的大きな範囲でですね、私にとっては大きな範囲、私はあの細胞レベルでを見ているものですから大きなって言ってしまうんですけれども、うん、そういうアプローチ、それから、私の場合はその細胞一つレベルで、
うん、
細胞が細胞とどうやって連絡を取っているかなどを、調べる方法を行っています。
うん、これはもちろん顕微鏡でご覧になるんですね。
そうですね、はい、
うん、
で、まあ、脳の機能といっても、うん、また、脳はたあの非常に複雑な構造をしています。で、まず、まあ、ご存知だと思うんですけど、大脳という人では非常に発達していまして、人とか猿とかではですね、大脳皮質というのは、うん、特に新皮質というところは、とても発達していて、高次な機能、高い粒とか高次機能を、
うん、
司っていて、それから、下等な動物でも、比較的、きちんと構築されているのが脳幹とか視床下部とかですね、生命維持に関わる、まあ、そこは損傷されるともう生きていかれないような、うん、例えば呼吸の中枢があるとか、うん、そういうところですね、
うん、じゃあ先生、脳死っていうのは、
はい、
この脳幹が死んだ状態とかいろいろ状況はあるんでしょうか。
そうですね、一応脳波が、取れないという状態になっているはずです。
うん、
脳がもう、まあ、活動していないと。
うん、じゃあその脳幹に限ったわけではなく、働けなくなったところがあれば、はい、もうそれは脳死。
そうですね、はい、
全体としては
、ね、はい、で、はい、脳全体としてです
ね。
先生、神経、脳の中の神経細胞一つ一つの働きっていうのは、はい、なんとなく想像がつくんですけどね、その神経細胞がいっぱい寄り集まると、なんでこんなあのものを考えたり、
うん、
無駄口をくっちゃべったりするんだろうなと思うんですけど
、
ここが私にとってはすごい脳の不思議な大事な部分なんですけどね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、そこら辺はこれからおいおいお話を伺うとしまして、
はい、
先生、その脳の中身なんですけど、
はい、
まあ、大脳があって、大脳皮質があって、はい、中に脳幹が入ってるという話だったんですけど、はい、つまり 脳みそじゃない、頭の中っていうのは全部脳みそでいっぱいっていうことですか。
そうですね、頭蓋があって、あのその中に、脳が入っているわけですけれども、うん、脳というのは、まあ、細胞、一番小さな単位ですと細胞ですね、細胞という単位でできていて、はい、で細胞も脳をあの構成している細胞も何種類かあるんですね。
あ、そんなにあるんですか。
はい、で、まあ、一番、メインの立役者はですね、神経細胞と呼ばれるもので、うん、はい、ニューロンということ 葉を聞いたことありますか？
どっかで聞いたような記憶がありますね、
うん、まあ、細胞というのは英語で言うと CELL のセル、セルなんですけれども、うん、神経細胞を特別にニューロンという言い方をします。
特別扱いですか？
そうなんですね。でニューロンに対して、その他にもグリア細胞なんていうのもありまして、今まではそのニューロンが主に、脳では活躍していて、グリアはその脳、ニューロンを支えているというような考えられ方をしていたんですが、最近のトピックとしてですね、グリアも比較的こう積極的にその情報交換などにも、活躍しているというのが調べられつつあります、
うん、ということは神経細胞だけが働いてるわけじゃない
と、はい、そうではなかったという、うん、
グリア細胞、
うん、そうですね、グリア細胞っていうのがあるんですね、うん、ただ今日はメインにそのニューロンのお話をしたいと思っています、
はいはい、実際にこの例えば、
はい、
ものを記憶するとか考えるとか、
はい、
あとは何でしたっけね、ものを動かしたり自分の体を動かしたりするっていうのも全部脳が働いてるわけですね。
そうですね。
うん、実際不思議ってば不思議ですよね、これはね。
そうですね。
ちなみに神経細胞ってのはどれぐらいの大きさなんですか？
神経細胞、ニューロン自体は、形としてはですね、まず丸い一つの、球体を想像してください。
はい、
でそれから、長い足がビヨンと伸びているんですね、
うんうん、
でその反対方向側にたくさん手が出ていて、それが枝のように張り巡らされているというような構造をしています。それがそれ一つ全体をとってニューロンという言い方をするんですね。でどっちの方向に情報が動くかというと、その手がまず情報を受け取って、その球体も直接情報を受け取る場合もあるんですけれども、でその足の方から次の情報を渡していくという仕組みになってます、
うん、
それでその球体自体の、まん丸ではないんですけれども、うん、でそれの、三角形の形をしているのもありますし、比較的丸に近いものもあります。でそれ自体は10ミクロンから20ミクロン、大きくても30から40ミクロンぐらいの大きさで、1ミクロンっていうの分かりますか？1ミリの1000分の1、
1000分の1
ですから、それの10倍ですから、まあ1ミリの100分の1から300分の1ぐらい、とても肉眼では見えます。
最近トミーちょっと目がかすんできてますから
それでも見えないです。
大丈夫ですね、
かすまなくても見えないです
これはさっき先生おっしゃったその粒の部分ですね、はい、実際にそのビヨーンと伸びたっていうのは、そのどれぐらいビヨーンと伸びてるの
でしょう？それはですね、場所によって違いますね、
はい、
脳の、例えば大脳皮質でしたら、その大脳皮質の中だけに伸ばしているのもありますし、
うん、
他の部位まで行っているのもあります。
というと極端に長いやつもいると。
そうですね、
う
ん、ただ頭の大きさを考えるとそんなに、
その足の長さで、
ということはないです。
その足の長さで伝達の速さが違ったりとか、
もちろん長さも、うん、依存してきます伝達。
そっか、じゃあ恐竜みたいなのが遅かったっていうのはそこら辺にあるのかな
大きいと遅い、
うん、
あとその伝達効率がいいようにですね、構造上なっているんですね。ちょっと複雑なので今回省きますけれど、その足でもじわじわとこう情報が伝達していくんではなくて、ちょっと跳躍伝導という言い方をするんですけれども、ポンポンポンと飛んで、ちょっと跳ねるようなで、電気が跳ねていくんですけど、後で電気というと皆さんちょっと引いてしまうかもしれないですそれが、跳躍伝導ということで、ちょっと伝達効率を上げて、あとはその足は軸索っていう名前、軸ですね、車辺の軸とかで書くんですけれども、うん、軸索の太さによってももちろん伝達効率は違います。
なるほど、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科 脳神経生理学講座の山田純子先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて先生、神経細胞がどうやって情報を伝達するか、
はいはい、
まさかメモを渡すってことはないと思います
のでそうですね、さっきちらっと電気っていう話をしたんですけれども、ね、はい、実は皆さんの頭の中でもですね、うん、パチパチと電気が、いやですね、
そんな話聞いただけでも嫌なで
しょうみたいなのしか想像できないんですけど、
まず生理食塩水っていうのは聞いたことありますか？生理的食塩水、
あの点滴に使うやつ
ですね。そうですね、基本的に 9% の、食塩水で、脳の中にも脳脊髄液っていうのが満たされていまして、その中に、まあ、脳は浮いているような形なんですけれども、うん、で、それが細胞のですか外側に存在しているわけですね、うん、細かく言えば。で、その他に、まあ、生理食塩水だけでできているわけではなくて、うん、他のミネラル成分、カリウムとか、うん、マグネシウムとかカルシウムなどもありまして、私たちは実験的にはその人工脳脊髄液っていうのを作って、まあ、実験します。で、食塩水っていうと NaCl なんですね、
ええ、そうですね
で食塩は NaCl ですよね、うん、で水に溶けるとイオンという形になります、
はい、
ここまでは大丈夫ですか？
なんか科学の時
昔やりました科学で、
今一生懸命覚え思い出しておりますが、
はい、プラスがあってマイナスがあってっていう、
そうです。で、Na がプラス、
はい、
で Cl 塩素イオンですね、塩素イオンがマイナスを持ってます、
はい、
でそれがまあ、その液の中に細胞の外側にいると考えてください、うんうん、で、で細胞の中にも、まあ、イオンは存在しているんですね、
うん、
で例えばですね、ナトリウムを考えた時に細胞の外側にナトリウムが多くて、で細胞の内側にはナトリウムが少ないという、それはまあ誰が決めたのかは知らないんですけれども、うん、生物はそういう仕組み、ニューロンはそういう まあ、イオン勾配っていう言い方をするんですが、うん、イオンの濃度差がもともと出来上がってるんです。でそれが一定に保たれるように、まあ、恒常性とかホメオスタシスっていう言い方しますけれども、うん、そういうのを維持する機能がもう細胞にはもう兼ね備えられてるわけですね、
うん、
ですから細胞が普通の状態、何もしていない状態の時は、まあ、ナトリウムが外側に多くて内側に少ないと考えてください、
うん、はい、
ここまではいいですね、
はい、
でこれで細胞にポンと穴を開けてみましょう。
穴をですか、
はい、そうすると、ナトリウムはどちらからどちらに動きますか？
多い方から少ない方になだれ込んでくるという感じですかね。
そうですね、ですから細胞の、斉藤さん、細胞のどちらからどちらに、
はい、外側から内側に。
そうです、
はい、
でナトリウムはプラスでしたっけ、マイナスでしたっけ？
プラスです、
はい、ですから細胞の、内側はプラスが増えるわけです、
ね、おー、なるほど。イメージとしてプラスの、
はい、
あの粒々がいっぱい増えてきました、
うん、はい、でその状態を細胞が興奮したというんです。
プラスが増える状態が興奮する、
はい、
なんだか単純ですね、はい、
そうですね。でじゃあもう一つ、もう一つありましたね、イオンが、先ほど申し上げた塩素イオン、
はい、
Cl- っていうイオンも、細胞の外側に多いってお話しました、
はい、
で、じゃあその細胞にもう一回穴を開けて、
うん、
その塩素イオンだけが通るような穴が開くとしますね、
はいはい、
でナトリウムは通らない、
うん、
とするとどうなりますか？
やっぱりこれまた多い方から少ない方に動くわけですよね、
はい、
うん、内側から外側にってことですか？
外側から内側に、
あれ
外から内に入ってくる。
そうです、
はい、
塩素イオンも、外側の方が多いので外から内側に入ってくる、
うん、あ、はい、
そうすると今度は、細胞の中はどうなるでしょうか？
マイナスマイナスマイナスマイナス、
はい、マイナスが今度増えちゃいますね、
うん、
と細胞は抑制される、 という言い方をするんです。
私の貯金通帳みたいだなって今一瞬思ってしまったんです。確かに生活抑制されてますね。
マイナスが増えると抑制される。
まあ、このどちらかなんですね。プラスが増えるか、うん、マイナスが増えるか、
うん、
あるいは、まあ、プラスが減るっていう違うイオンの場合ですね、うん、
はい、
例えば、そんなにたくさんイオンたてあの役者はいないんですけれども、
うん、
カリウムっていう結構大事なイオンが
バナナとかリンゴに多いって言われてるあれですね、
はい、でそれは細胞の中に多いんですね。ですから今度、カリウムっていうのはプラス1プラスなんですけれども、うん、カリウムの穴が開くと、
うん、
カリウムは出ていきますから、うん、やはり抑制になるんです。プラスが出てい
く、プラスが出ていくってことは中は差し引きマイナスだと、
はい、
うん、
という、まあ、あとカルシウムとかマグネシウムなんていうのもありますけれども、うん、まあ、主に、動くのはこの辺りのイオンですね。ナトリウムとかクロライド、それからカリウムっていうのが、まあ、有名というか、
うん、
あのメインで働きます、
うん、量も多いっていうことですね。
そうですね、
はい、
その濃度勾配がある、
うん、
で、じゃあどういうきっかけで穴が開くのかっていう話になります、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、でまず穴ではなくて実はイオンのチャンネルっていう言い方でもいいんですけど、うん、まあ私、うん、チャンネル、イオンチャンネルっていう言い方します
。業界用語ですね、これ。
そうですね、まあ、トンネルみたいなものなんですね、実は、うん、そのイオンだけを通すような、
うん、
まあ、通り道が開くんですけれども、うん、じゃあどうやると開きますかという話ですね、次は、
うん、どうやって開くんでしょう ね。
で今度、先ほどニューロンからニューロンに情報が伝わる、ニューロンが長い足を伸ばして次のニューロンに、何かを渡すという話をしたかなと思うんですけれども、
うんうん、
その渡すものが問題になってくるんです、
う
ん、でグルタミン酸っていうのは聞いたことありますか。
これはあの某うまみ調味料が
そうです、
ね、グルタミン酸そうだとかっていうやつですね、
はい、で、まあ、グルタミン酸というのが、脳の中で有名な、興奮性の伝達物質なんですけれども、興奮性の伝達物質、うん、ということは、うん、グルタミン酸が例えば A から B の細胞にグルタミン酸を渡すとします、
うん、
そうすると B のその受け取った手のことをあの受容体って、受け取る場所のことをですね、うん、受容体って言うんですけれども、それはグルタミン酸しか受け取らないような、
うん、
仕組みになっていて、
決まってんですか、
他のものが来ても、うん、分からない、それはいらないよって、
うん、
でグルタミン酸が来た時だけ、
うん、
チャンネルを開けるんですよ。
お
ー、すんげ
ーで、そのグルタミン酸がどのチャンネルを開けるかっていうと、
うん、
まあ、主にですけど、グルタミン酸のその、受容体もものすごくたくさん種類があるんですが、まあ、一番有名なのはナトリウムのチャンネルを開ける、
うん、
ということはグルタミン酸は B の細胞をどうするでしょうか。
さっきナトリウムがいっぱい入ってくるとプラスプラスプラスになって、
うん、
興奮するというお話でしたよね。
です、
うん、
ですから、A の細胞から B の細胞にグルタミン酸が渡されると B の細胞は興奮するんです、
うん、ナトリウムいっぱい取り込んで、
そうです、うん、と興奮するっていうことは、
うん、
また B の細胞が次の C の細胞に情報を渡す、
うん
う
んうん、
あ、そっか、興奮した挙句に、
あ、そう
です、おいおい CC と、
そう、
なるほど、
それが、まあ、情報の伝達なんです
ね。
でこの時のそのグルタミン酸のことを、神経伝達物質という言い方をします、
うん、
で脳の中には神経伝達物質っていうのはたくさんありまして、
はい、
最近私の本当は専門なんですけれども、うん、GABA と、大文字で書く GABA っていう、うん、
これまたあのどっかの、製菓メーカー
そうですね、あと
チョコレートかなんか
に入っているという、
うん、
ギャバとか、あとはセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アセチルコリンなん、
うん、
っていうのもすべて、神経伝達物質で、まあ、 情報伝達して何かそのイオンの流れを変えるという働きをするんですね。で例えばギャバはですね、グルタミン酸が興奮性の伝達物質の、メインだとすると、うん、ギャバは脳の中で、まあ、最もメインに働いていると言われている抑制性の伝達物質なんです。
抑制っていうことは、う
ん、はい、
つまりは
と何のイオンがどうすればいいでしょうって考えると、
うん、
まあ、2通り先ほど申し上げた2通りあるんですが、
うん、
塩素イオンが中に入るか、
うん、
カリウムイオンが外に出るか、
うん
うん、
で、ギャバの場合は実は両方働く両方あるんですけれども、うん、ギャバの A っていうタイプの受容体はこの塩素イオンのチャンネルを開く、
うん
うん、
でこれが、一番脳の中で多分多い受容体なんですね。でそうすると細胞は抑制されるので
マイナスがいっぱい来るので
そうです、
うん、
ということは B の細胞は次に情報を出すのをやめようと、
あ、興奮しなくなるからもうそこでストップと、
はい、
寂しいですね。
そうですね、
うん
うん、
で、例えばですねちょっと複雑なんですけれどもA の細胞がグルタミン酸を作っていて、うん、A' の細胞がギャバを作っているとします。
うん、
で B の細胞をその両方を受け取って、
うん、
でそのタイミングによって B の細胞は情報を出すか出さないか。
さ先にあの興奮をが伝わったら、
はい、
先に興奮しちゃうんでしょ。
そうです。
抑制先に抑制されると興奮が来てもそのまま抑制ですか。
の場合もあります。その興奮の強さによって、
うん、
情報来る情報の強さにもよりますし、
うん、
ですから細胞と細胞ニューロンとニューロンっていうのは、1対1ではもちろんないん
ですね。あ、そうか、他にもいっぱい枝があるんで、
はいはい、ですから実際はものすごく複雑なことが行われていて、
うん、
で先ほどのギャバンお話がちょっと戻りますけれども、ギャバの A っていうタイプの他にギャバの B というタイプの受容体、受け取る側ですね、受け取る側にはもう一つタイプがあります。でそちらの場合はカリウムイオンを通すチャンネルを開けるんです、
うん、
ですからその場合もカリウムが細胞の中から外に出ますから、やはりプラスが出ていってしまうので、
うん、
細胞は抑制される。でギャバはどちらにしても抑制として働く。
なるほど。ちなみに入ってきた塩素イオン、
はい、
マイナスの塩素イオン抑制してますよね、
はいはい、
これはそのままずっと細胞の中に入りっぱなしなんですか。
いえいえ、これは先ほど申し上げたようなそのホメオスタシスという恒常性というのを保とうとする働きが細胞にはありますから、
うん、
即座にまた違うシステムでですね、その塩素イオンを外に出していく。でそれが働かなくなるとまた細胞の機能が変わってしまうので、
うん、
ギャバが逆に興奮性になって、実際にあるんですけれども、
うん、
まあ、ギャバが逆に興奮性になってしまったりっていうこともあり得るんですね、
うん、
ですからその今、庄司さんがおっしゃったようにその溜まってしまったイオンを排斥する、で元のイオンのバランスに戻るっていうのもものすごく大切なことなんです。
なんかあのテニスで打ったら真ん中に戻るみたいなそんな感じですね、でも先生このグルタミン酸とかギャバとかっていう伝達物質なんですけど、
はい、
どっから出てくるんですか。あの神経細胞から出てくるっていうのはなんか伺ったような気がするんですけど、
はい
はい、神経細胞ずっと出しっぱなしなんですか。
いや、その、例えばグルタミン酸のを作る細胞は自分でグルタミン酸を作って、うん、でその足の先の方に溜めておくんですね。
あ、溜めておくんですか、
でその自分の、細胞より前から、まあ、指令が来るわけですね、
うん、
それを出せ、
うん、
でその A の細胞がまず興奮しますね、
うん、
そうすると溜まっていたグルタミン酸をポンと出す、
うん、
出してその先ほど言った次の B の細胞に渡す、
うん
うん、
で今度 B の細胞も受け取りますけれども、それはずっとそれを持ちっぱなしというわけではなくて、
うん、
まあ、機能が終わればですね、それは出されたものは、A の細胞にまた再取り込みされるんです。
あ、 A に戻っちゃうんですか。
B
の細胞が例えば将棋みたいに取った駒を次に使うとかみたいな、ではないんですか。 すごい
ですね。まあ、B の細胞が必ずしもグルタミン酸を作ってる細胞とは限らないですね。ですからそうです、すぐ回収するような、まあ、アップテイクっていう言い方、再取り込みっていう言い方をするんですけれども、
さっき のイオン濃度を保つ働きといい、うん、この何でしたっけ、神経伝達物質戻す働きといい、はい、なんかみんなケチですね。
そうですね。ものすごくエネルギーを使うんですね、うん、脳の神経細胞というの、うん、エネルギーはどっから来る、何を栄養源にしてるかご存知ですか。
物を、我々物を食べますよね。
刺激とかですかね。
脳の細胞に一番重要なものっていうのは、
はい、
グルコースという、
グルコースと言われると
ブドウ糖です。
甘いもの。
そうです。頭が疲れたら
甘いものが欲しくなる
って、うん、あ、勉強して疲れた時とかよくアメコ舐めたりしてましたけど、
うん、
そうなんです。もちろんもう一つとても重要なものはありますね、脳の神経細胞に。何でしょうか。栄養ではないんですけど、
血液ですか。
血液が運んでくるものです
ね。血液が運んでくるもの、血液が運んでくるもの。栄養以外に、栄養以外に血液が運ぶのって、
コレステロールでもないとすれば、
コレステロールは嫌ですね。
まあ、気体なんですけれども、酸素ですね。
おーほーほー、あ、そう言われると、息を止めると苦しいですね。
ですから、まあ、脳梗塞なので、その脳血流が止まってしまうと、
うん、
脳の神経細胞は、まあ、立ちどころにやられてしまう。だからものすごく酸素の要求度も高いんです、神経細胞は。
ということは、
はい、
そういう、まあ、ブドウ糖にしろ、
はい、
酸素にしろ、しょっちゅう行ってなきゃいけないと。
そうですね、
ということですよね、
はい、あと神経と神経、ニューロンとニューロンのつなぎ目のことを、
うん、
シナプスっていう言葉は聞いたことありますか。
生物で昔やりました
、
はい、
一瞬どっかのラーメン屋さんが使うのかなと思いましたけど、それとは違うんですね。
違います。シナチクですね。
あ、そうですね。
で、ニューロンとニューロンはぴったりくっついているわけではないんですね。
違うんですか。
少し間が空いてます、
うん、
で、その間が空いてる、まあ、シナプスというその、接続部分、ぴったりくっついてはいないんですけれども、
うん、
接続部分をシナプスと言いまして、
うん、
ちょびっとだけ間が空いてまして、それをシナプス間隙っていう間なんですけど、
隙間という意味
でその隙間に伝達物質をバンと放出するんです。
なるほどね。
ですから全部が受容体に受け取られるわけでもない。で、
バラバラと。
で先ほど申し上げましたように、それをまた余ったものをもうすべて回収し、
うん、
自分で出したものは自分で回収すると。
すごい。
エコなんですよ。
エコですね。あ、そういうとかっこいいですよね。
ちゃんと回収するんですね。
そうするとその神経伝達物質が行くのが何らかの原因で止まると興奮も伝わらないということですね。
そうです、その通りです。例えば神経毒などと言われているものは、うん、そういう伝達、そういうチャンネルを塞いでしまうとか、
うん、
それから伝達物質の代わりに入り込んでしまって、
うん、
しかも離れないでいる。
うん、普段だったらみんな回収するのに、そいつだけくっつ、へばりつき。
フグ毒、フグって毒がありますよね。フグ毒って聞いたことありますか。
あれ免許がないとさばけないんですよね。
そうですね。
うん、
でテトロドトキシンっていう、まあ、トキシンっていうのは毒のことですけれども、テトロドトキシンっていう毒がありまして、うん、日本では、まあ、フグを食べるっていうこともありますし、
うんうん、
フグ毒に関しては比較的昔から研究、とてもいい研究がたくさんされています。で、まあ、なぜその毒なのかっていうと、一番初めに出てきたイオンナトリウム、
うんうん
の、通り道のナトリウムチャンネルを塞いでしまうんですね。ですから、当然この情報が伝達されない、うん、それから細胞が興奮するのにナトリウムっていうのはとても必要なわけですよね、うん、
はい、
外側からプラスのものを入れるというなので、それで細胞も活動できなくなる、
うん、
ということで、まあ、非常に毒なわけです、
うんうん、なんか呼吸ができなくなって死んじゃうという
最終的にはですね、そうですね、
うん、それは呼吸というその神経の伝達ができなくなるという、
そうですね、呼吸を しなさいという指令がまあ届かなくなるわけですね。
本人は息を吸いたいのに、うん、その命令が届かないので動かない、はい、
それからまあその吸いたいという頭の中の活動ももうできているかどうかもわからないですよね、うん、全てその活動を停止してしまう
んですか、うん、
それからまあその他にも植物毒とかトリカブトなんていうのも聞いたこと
あります、ね、聞いたことありますね、あれはどういう関係なんですか、うん、
あれも、植物毒の中のアコニチンという毒なんですけれども、逆に今度ナトリウムチャンネルを活性化する、
うん、
ですから細胞異常に興奮させてしまう、ですね、その他にも、貝、まあ、貝といってもあの私たちが食べているような小さな貝じゃなくて、うん、多分南の方の島で大きなあの巻貝という芋貝っていうんですけれども、うん、そういう貝は魚を捕獲して食べるような貝がいるんですよ、
すごいアクティブですね
で、まあ、森のようなこう毒針を出して魚をあの魚に刺してそれをしびれさせて、うん、多分しびれちゃうんだと思うんですけれども、うん、それを魚を捕獲する、でその貝毒なんかは、今度カルシウム、カルシウムは外側に細胞の外側に多いんですけれども、うん、やはりカルシウムチャンネルのブロッカー、それからヘビ毒とかクモとか、まあいろいろあります、うん、で私たちは実際にこういうその一つのチャンネルの動きだけ、その電流だけを見たい場合はわざとその毒を、毒になるものを、脳脊髄液、人工の脳脊髄液の中に入れて、うん、その中に組織を入れて、うん、である一部分だけ活動させるとかっていうようなことをします、
うんうん、さっきの NACL で言えば、うん、NA だけやめといて CL だけ、
はい、そういうようなことですね、
非常にはっきり効果が見えるわけですね、
そうですね、例えば何か麻酔薬なりあ の作用を見たいという場合に、これだけの作用を見たいという時に、うんうん、他の活動をわざと止めてしまって、うんまあ、見たいものだけクローズアップするというような、もちろんあの生きている動物には直接は使わないですけれども、うん、
細胞レベル、
はい、細胞レベルではそういうことをします、うん、
なるほどね、毒もそういう役に立つことがあるということですね、
で、まあ、反対にですね、麻酔薬とか例えば睡眠導入剤とか頭を脳をリラックスさせるような薬っていうのもありますね、
うん、
でそれももちろんまだ研究も続けてやっているんですけれども、例えば、抑制を増やしてやると、まあ、脳の活動自体は、まあ、抑制が増えるわけですから、うんまあ、休みモードになるわけです、
ね、お休み、
うん、
ですから麻酔薬 の一部はですね、そのGABAの活動を、うん、増やしてやるっていうような働きもします、うん、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科脳神経生理学講座の山田純子先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
あの脳がですね、
はい、
体をコントロールしたりっていうのと、
はい、
もう一つその物を記憶する、はい、あるいはあの体で物を覚えるっていうのがあるんですよね、はい、あれはどういう仕組みで記憶っていうのがあるんですか。
そうですね、それもあのまだまだ研究途上なんですけれども一応記憶っていうと私たちは、まあ、数字を覚えたりとか、
うんうん、
名前を覚えたりとか、まあ、もっと難しい歴史とか私、うんうん、苦手なんですけど言語を覚えたりとかですけれども、うんまあ、脳の中ではそういう、まあ、長期間に覚える記憶というのと、あとまあ短期間にここでバッと数字を言って、
うん
まあ、数秒は覚えてられるけどっていう、
あ、
まあ、短期記憶なんていうのがありますね、
うん、
でそれぞれ の、その保存する場所がまあ違うと言われているんですね、で最終的にはおそらく大脳皮質に、
うん
まあ、残されているだろう、長期な記憶がですね、うん、でなぜかというとですね、あの海馬っていう場所、海の馬っていう書く海馬っていう場所は聞いたことありますかね、う
ん、脳の中にあるんですか、
はい、海馬 海馬ってヒポキャンパスって私たちは言うんですけれども、
うん、
中国の伝説かな、
うん、
なんかあの辰の落とし子、私たちは海馬っていうと辰の落とし子を思い出すんですけれども、うん、そうではなくてなんかこうあの 怪獣みたいなグニンとこう曲がった形をしている、まあ、ちょっと特殊な形をしていて、うん、そこから言われているんだと思うんですけれども、まあ、ここが記憶に関係しているだろうというのが言われています、
うんうん、
でなぜかというとですね、例えばあの何か事故なのでその部分が、海馬というのはあのすごくあの酸欠に弱い場所で、
うん、
あの比較的すぐやられてしまうんですね、うん、で、まあ、その事故とか、あと昔はその手術、あの海馬が どういうことをしているかというの分からなかったりして、
うん、
あの何かの疾患で手術をして海馬を取り除いて、
うん
うん、というとその手術なりその海馬の損傷がある前の記憶まではその人は保っているんですね、
うん、
昔の記憶はあるんです、
ちゃんと覚えてる、うん、
ところが今こう話してたりする、
うんうん、
それを忘れてしまう、その記憶ができない、
うん、
新しい記憶ができないことを順行性健忘って言うんですけれども、
うん、
その昔は思い出せて以前のことを思い出せないことを逆行性健忘って言います。で両方できないことを、場合を全健忘、全体の全健
忘、なんとかすごい身につまされる、うん、
全健
忘、まあ、海馬はおそらくその順行性健忘に関わっているだろうという、
うん、
が言われています、
ということはその海馬というところで最初の記憶を取り込んで、
はい、
それを脳のどっかに置いてくると。
そうですね、多分、うん、あの一時的に海馬にまずストレージ保存して、
うん、
その後その大脳皮質であろう場所に、それぞれの関連した場所にですね、
うん、
大体記憶っていうのは何かあの物を覚えるときも書きながら覚えた方が覚えやすいとかありますよね、
読みながらとか、
うん、まあ、その人によっても違いますし、
うん、
ものすごくあの暗記術のすごい人って何かに例えて覚えたりとかしてます、ね、
うん、
なので、まあ、そういうようにして何かと関連づけてその記憶を固定化していくんだと思うんですけれども、
うん、
まあ、とにかく海馬はどうやらその記憶に重要らしいっていうのが、まあ、最近分かってきています。それから、先ほどおっしゃったその体で覚える、
うんうん、
で、小脳という小さな脳という書く場所があるんですけれども、うん、で小脳っていうのは、まあ、体で覚える記憶に関係しているだろうって言われています、
うん、
で、それは例えばスポーツ何なのかを、例えばあのバスケットのゴールに入れるのを、
うん、
初めはダメだけれども、
うん、
だ最後は、まあ、あの考えないでできるようになりますよね、
うんうんうん、はい、
そういうのが、あと、まあ、楽器の、私は楽器を弾くんですけれども、その、うん、鍵盤の位置をいちいちこう考えなくても手を広げれば大体の場所が分かる、
うん、
そういうのはおそらく小脳がを介するルートがある、記憶のルートがあると思う、考えられています。
体で覚えて、
はい、
は
い、で、まあ、シナプスはあのどんどんどんどん使えば使うほど、発達していきます。脳神経の細胞というのは、20歳を過ぎると死滅していきます、どんどん、
うんうん、
ですけれども、シナプスの数は増えていきますので、
うん、
学習すればするほど、ですからあの年だからとかいろいろ考えずですね、
うん、
脳はなるべく使った方がいいと。
なるほど、20歳を過ぎても、
はい、
20歳過ぎて脳細胞が死滅してきても、
はい、
まだまだシナプスが増えていくん
だ。そうですね、細胞と細胞のコンタクトの数は増やすことができますから、
うん、
あ、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。 今週は弘前大学大学院医学研究科附属脳神経血管病態研究施設脳神経生理学講座の山田純子先生に、脳の不思議、あなたの頭の中のからくりは、というお話をしていただきました。アシスタントは斉藤睦美さんでした。神経細胞は1日に10万個も死んじゃうんだそうですよ。でも、シナプス、結び目を増やしていけば大丈夫ということですので、これから20歳を過ぎた方はどんどん頑張って生涯学習をするというのが大事かもしれないですね。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。この番組は放送が終わった分はインターネットでも聞けます。弘前大学生涯学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 In my heart it will remain my stardust melody.